弥生宗男です。ネクラノミコンオンボイス実験特別版としてお送りします。っていうのはですね、ちょっとこれから配信方法を少し、変えてみようかなというふうに思って、実験中です。まあ、うまくこの音声が配信できるかどうかちょっと分かりませんが、まあ、うまくいけばこの方式でしばらくやれればなというふうに思いますが、俳優の原田芳雄さんが、まあ、亡くなったということで、まあ、このところその訃報の話ばかりなんですけども、まあ、残念というかですね、非常に困ったなというか。そういう気持ちです。で、僕はまあ申し訳ないんですけど、特にその原田芳雄のファンだというわけではないんですけども、実は僕の友人がですね、原田芳雄の弟子をさせてもらっています。大学時代の友人なんですけども、まあ、高校の頃に、もう原田芳雄に憧れていて、多分1970年代の後半の話だと思いますが、一人で東京に出てきていきなり原田芳雄の家へ押しかけたという男で、まあ、そこから可愛がってもらうようになって、まあ、以来、もうどうですかね、30年以上、まあ、原田芳雄と付き合いがあるという男なんですけども、まあ、彼はですね、まあ、俳優をやりたくて、まあ、やりたくてしょうがなくて、まあ、周りの反対なんかいろいろあっても、ずっと俳優を続けてるんですが、しかしその実は一度大きな病気をしまして、生死をさまよったことがですね、でそれがもうかれこれ10年ぐらい前になってくるかと思うんですが、まあその関係で、まあ、家を買ったり、子供ができたりとかっていうふうになってた、まあ、ある意味順風満帆な人生を送ってたんですけども、まあ、そういう家庭環境もかなり崩れてしまいですね、そして本人は、まあ、3年ぐらい、リハビリをやらなければならなくて、で、まあ、正直言って今でも多少の障害が残ったままになってます。で、まあ、普通にですね、日常生活を送る分には大した問題ではないんですけど、まあ、僕は素人なので何とも言いませんが、おそらく役者をする上ではですね、まあ、少しこう体に障害が残ったり、あとは言葉に障害が残ったりというふうになっているということはですね、かなりハンデだろうなというふうに思うんですね。だけどこうずっと原田芳雄はですね、そんな彼のことを面倒見てくれて、役者の仕事を回してくれてたというような、まあ、そういう人だったそうです。まあ、訃報に際して新聞報道とかテレビ報道とかがあってですね、原田居酒屋とか言って毎晩役者が集まって酒を飲んでたという報道がありますが、僕はその友人からですね、そういう様子をいろいろ聞く機会があってですね、今までもいろんな話を聞いてきました。まあ、原田芳雄の人徳というかですね、いわばいろんな人々の中心にいて、そういう人々を、まあ、分け隔てなくですね、受け入れていくというですね、まあ、そういう彼の 人柄というか生き方というものを今までも聞いていました。僕の友人が言うにはですね、まあ、今回の報道なんかであんまり出てきてないですけど、まあ、今テレビなんかで大活躍しているお笑い芸人なんかもですね、原田芳雄を慕ってよく出入りして、まあ、そういう人たちの人柄とかですね、なんかまあ原田芳雄を慕ってくる人々の人柄もまたすごくいい人たちが多かったというような話なんかもですね、聞いていたところです。友人とはですね、実は数日前に、久しぶりに会って、まあ、ちょっと酒を飲むっていう機会もあったんですが、僕も久しぶりに、ここのとこずっと酒は飲んでなかったんですが、ずいぶん久しぶりにビールを飲みました。まあ話をしたんですが、まあ、彼はですね、やっぱり原田さんがいなくなったらどうしようと、まあそういうことも随分心配してました。まあもちろん友人のことは友人のこととして、まあ僕らがまたそれはいろいろ相談乗ったりとかですねしていかなきゃいけないんだろうなとは思いますが、まあ30年40年にわたってですね、その僕の友人に、よくしてくれた原田芳雄さんに、まあ、心からお礼を申し上げたいということと同時にですね、まあ、ご冥福をお祈りしたいというふうに思います。まあ、今遺作になってしまいましたけど、大鹿村騒動記ですかね、まあ、ぜひ見に行きたいなというふうに思っているところです。まあ、ということで、弥生宗男でした。